Good evening.
皆さんこんばんは。
Any of you going out into the nature, hiking or camping or something this summer?
ハイキングとかキャンプとか今年の夏なんか行く予定のある人、こう自然の中へ出ていくぞっていう人。
Lots of people. I know that,
たくさんいらっしゃいますね。
Our boys are going on the camp, starting tomorrow.
明日からうちの息子たちもキャンプに出かけるんですけれども。
And, next week, my family will, after they come back from camp, right away we're going to go up to the mountains and, be at the family cabin there.
で、キャンプから帰ってきたらすぐに、また今度は長野の方に今度家族ですぐにまた出かけます。
And, there's one thing that I think we should, all keep in mind as we go, out into the outdoors.
でそういうふうにそのアウトドアに出かけるときにちょっと頭の中に頭に置いといてほしいことがあるんですけれど、
And that is to notice, God speaking to you.
それはその自然の中に出かけると神様が皆さんに話しかけてる語りかけられることってあると思うんですね。
Because, God speaks to us throughHis creation and what he has made.
どうしてかというと神様は神様の作られた創造物を通して私たちに語りかけることがあるんですね。
And in, Romans, you don't have to turn there right now, but, reading from Romans 1:20.
で、今開けてもらわなくても結構なんですけれどもローマ人への手紙の1章の20節のところにこう書いてあります。
It says, Since the creation of the world, God's invisible qualities, hisEternal power and divine nature have been clearly seen, been understood from what has been made.
ローマ人への手紙1章の20節。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。
A lot of God's lessons we can learn as we look at what He's made in, the nature.
多くの場合にその神様の作られた被造物を通してその自然から私たちが学ぶことがたくさんあるんですね。
Just like if you look at an artist's painting, you can get some hints to the artist.
例えばある画家の絵画を見ていてですね、その作品を見てて、あ、この、その絵を描いた人はこういう人なんじゃないかなってちょっと分かるような気がしますよね。
And even Jesus, when he gave some of his stories, he gave some, stories about plants.
で、イエス様も、植物を用いてこう例え話をされてお話しされたことっていうのがたくさんあるんですね。
He spoke about vines.
例えばその、つるですね、植物のつるについて話をしたり、
He spoke about, wheat and about weeds.
麦とか雑草について話をされたりするんですね。
And, there are some of them that I didn't quite understand until I studied more.In depth about.
でそのイエス様の、語られたその例えば植物を用いて話されたことでもっとこう詳しく見るまでちょっと気がつかなかったこととか発見があったんですね。
So, Jesus's illustrations brought to life more by looking closer at the weeds he was talking about.
だからイエス様が語られているその例えば雑草の話だったら雑草のことをもっと詳しく見てみるともっとその神イエス様の例え話の意味がもっと深く理解することができるようになりました。
And so tonight I want to share with you some about that, some of the
insight. だから今晩その話を少し皆さんと分かち合いたいと思います。
And I believe that for you too, it will give you a deeper understanding of what Jesus was saying.
イエス様が言われていること、語られていること、教えられたことをもっと深く理解することができるようになると思います。
And understanding this will help you add to your faith tonight.
そしてこのことを理解することで、信仰にまた増し加えられていくと思います。
Let's pray.
お祈りしたいと思います。
Heavenly Father, thank you so much for all, the creatures and the leaves, trees and everything that you've made.
天の父様、あなたの作られた創造物に感謝します。
And we ask, tonight that you help us to, gain a deeper understanding of, what you are speaking to us, even tonight.
今晩あなたが、聖書の中で語られていたことを私たちがもっと深く理解することができますように。
I pray that, your Holy Spirit really move and, touch our hearts tonight.
どうぞ聖霊を、送ってくださって、どうぞ私たちの心に触れてください。
In Jesus' name we pray.
イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
Amen.
Amen.
Well, make every effort to add to your faith love.
あらゆる努力をして、信仰に愛を加えなさいっていうふうに言いましたね。
And, like I said, next week my family is going to the mountains.
で、先ほど言いましたけれども、来週私たちは、山の方へ、自然の方なんかへ出ていきますけれども。
And last time we went wasn't so long ago. It was a, maybe three weeks, was it? I don't know.
前回行ったのが1ヶ月ぐらい前かそれぐらいだったのかなと思うんですけども、にも行っていましたけれども。
And, when I was a kid going there, I didn't notice the plants so much.
私が子供の頃はあんまりそんな植物に興味はなくって、あんまりこう植物のことをよく見たりしなかったんですね。
I was just, playing in the water and,
水で遊んだりとか、
making tree forts or something like that. I don't know, but,
I wasn't
paying attention so much to the leaves and the plants. キッチンみたいなのを作ったりとかっていうふうにはして、
自然の中で遊ぶことはありましたけれども、植物自体をこうよく観察するとかいうことはあんまりしなかったんですね。
But, recently, I have to cut the weeds that are growing up.Around there to maintain that area.
で最近その、1ヶ月前にも行ってた時長野に行ってた時にですね雑草とか草刈りをしてたんですね家の周りに生えてる雑草とかいらない草を刈っていました
で
草刈り機を使ってこう刈るんですけども、
But, last time we went, a lot of what I thought were weeds were, beautiful wild flowers.
で雑草だと思ってたものが実はものすごく綺麗な花を咲かせるっていうことが分かったりもしました。
And, I could see all different kind of things and I was wondering, what is this?
でいろんな花が咲いてたりしてこれは何なんだろうな
と思ってました。
でいちごみたいに見えるものもこう木いちごのような野いちごのようなものも、ね、たくさんあったんですね。
Can I eat?
でこれ食べても大丈夫なのかなとかと思ってたんですね。
And, There were these three ladies, walking up. They're kind of like, hiking.
そうしてたらですね、そのうちのその、キャビンのその横のところを、おばさんたちがおばさんでいいのかな、三人ぐらいこう上がってハイキングしてたんですね。
Yes, and they were looking and saying, "Wow, look at this! Oh, look at that!" And
they were. で三人で、あれ見て見てとかこれ見て見てとか言いながら歩いてるんですね。で、お互い、その草の名前を言いながら、あれはなんとかだ、これはなんとかだってこう名前を指さしながら言うんですね。
And so I said, "Do you know about the plants quite a bit?"
で、そのこの辺にこうあるその植物のことをよくご存知なんですかって言って聞きました。
One of them said, "Well, I'm really interested, and so I'm showing my friends these plants."
そしたら一人のおばさんが、私はすごく植物に興味があるので、他の二人の友達にいろいろと自然の野山の草とかをいろいろ見せてるんですよって言ってました。
There's some things in my yard. I want you to check and see.
うちの庭のところにもいろいろ生えてるからちょっと見てもらえますかって言って読んだんですね。
And they happily came.
そしたらすごい喜んで来てくれて、その三人のおばさんたちが。
It was just a short ways away.From where they were.
そこに歩いてたところからそんなに離れてないのですぐ来てくれたんですね。
And I said, "How about these strawberry looking things?"
このいちごみたいに美味しそうに見えるこのいちごはどうですかって言ったんですね。
Oh, that's poisonous.
これは毒いちごよ。
Ah, too bad.
毒いちごだから食べちゃダメよって言われたんですね。
And,
で残念だなと思ってて。
So we got poisonous stuff and
じゃあ毒いちごかこれは。
And we have all these, this, kudzu vines growing at the back.
で後ろの方家の裏の方にはですねクズっていうそのツルがこうニョロニョロ伸びる植物があるんですね。
ツ
タみたいな感じですね。で毎年そのツルをこう切ってするんですね。もう格闘するんです。
But it grows really quickly again.
だけどものすごく早く伸びるんですね。そのクズが。
And it goes up the trees and looks like it's going to strangle the trees.
で木にももうツル ですからこうくるくるっとこう伸びてでもう木の首を絞めるっていうかどういうのかな、木に絡みついて木がダメになってしまいそうな感じの勢いで伸びるんですね。
Yeah, it looks like a living creature that you could talk to, and so I said,
なんかもう生きてるなんかこう生き物で語りかけたら返事がしそうな感じの感じなんですね。でも私のもう僕の気をもう殺すなよっていう感じで戦う格闘するんですね。もうそのつると。
And anyway, these three ladies, they were looking at other things and said, wow,
3人の人がまた他のところも見ていたら、あ、これ見てって言ってるんですね。
And this was in our yard too.
でそれも私たちのその庭のところにあったんですけども、
They said, there's some asparagus.
アスパラガスが出てるよって言うんですね。
Asparagus?
アスパラガスってすごいびっくりして。
We never planted asparagus.
アスパラガス植えたことないですよ、そんなの。
And I looked and there was this purple, it was kind of like a eggplant, Japanese eggplant color, purple asparagus growing.
ナスみたいな色した紫色の綺麗なアスパラガスが一本シューッと出てたんですね。
And I thought, oh, maybe it's purple, so maybe it's poison too.
それ紫だからこれもしかして毒アスパラガスじゃないかなと思ってたんですね。
And they said, noThis is natural asparagus and it's really good.
そしたら違うよって、これは野生のアスパラガスでものすごく美味しいんですよってお母さん言うんですね。
So I took it and said, then you can have it.
それ一本切って、じゃあどうぞって言って渡したんですね。
And they happily took it.
そしたら喜んで持って帰られました。
But anyway, if you know the value of something, it changes the way you look at it.
私たちがもしそのものの価値を知ってたら見方が変わってくるんですね。それに対する見方が。
Some of the things were shiso. There was beef steak leaf shiso growing in the yard naturally too.
で、シソも庭に育ってたんですね。
And so that was pretty delicious.
で、そのシソは美味しいので取って食べたんですけども。
And there was all these things with stems on it.And they said, you can eat these too, and just prepare it like this.
で、こうクッキーがこうピューッとなってるのをおばさんがこれも食べれるのよってパッパッパッと取ったんですね。
And I looked at it, and sure enough, that's what I had for lunch at the restaurant down the road, just the same thing.
で、それ見たらよく見たら、ああそういえばそこの食堂でご飯食べた時についてたやつと一緒だわと思って見てたんですね。
And there I was cutting them all.
でそれを全然私はその価値を知らないものだからもうガンガン草刈り機で切ってたわけですね。刈り取ってし、買ってしまってたわけです。
And they were saying, あらもったいない。
でおばさんたちがまあもったいないわね。
Yes.
What a waste っていうふうに言いました。
There's still much more. Go ahead. You can take them home.
だけどまだまだたくさんあるからどうぞ持って帰ってくださいって言ってたんですね。
So anyway, there were some things of value, and then it found out later that
そういうふうにして価値のあるものっていうのがあるわけですね。
Even that kudzu that I thought was terrible.
でその私が格闘していたそのツタがこうぐんぐん伸びて木をダメにしてしまいそうなそのクズですね、クズ餅とかのクズのクズなんですけれども、
yes. In USA, in the Tennessee, Mississippi area, they call it kudzu.
でアメリカのテネシーとかミシシッピのエリアでもそれあってクズのことをカズって言うんですね。
カズ right? カズ the kudzuAnd I remember when we were boys, we went to Tennessee, and they said, "You're from Yokohama."
自分が子供の時にテネシーに行って、たらみんなが横浜が来たのって言って
Actually,
言われて、
Actually, they said, "Where are you from?" I said, "Yokohama."
どこから来たんですかって言われて横浜から来ました。
And they said, "Oklahoma."
オクラホマですか。オクラホマじゃなくて。
Japan.
日本です。
And they said, "Oh, kudzu."
で日本ですって言ったら、カズ、クズね。
Because all the beautiful mountains were getting
っていう嫌な顔したんですね。どうしてかっていうとその綺麗なその山がどんどんこうクズが伸びていってもう侵略されていってるんですね。
Yeah. And so the image was bad.
だからそのもうこう自然をこうダメにしていってるクズっていうイメージで悪いイメージを持ってたんですね。
And I wish I could show you a big picture,
but... 大きな写真が見せれたらいいんですけどもちょっとこんな感じで写真があるんですけど、
this green thing here,
これは、
well, it was a house.
家だったんです。もう完全に覆われてますね、クズに。
It's covered.
もう完全に緑になってます。
See, this is the back end of a car.
これが車の後ろのトラックの部分がもう全部クズに。
And,
Here's the doorway of another house that's getting overgrown. で、他のお家のドアとかもクズがぐんぐん伸びて、
And then it has these beautiful little purpley flowers.
で、紫の花がこういうふうに咲くんですね。
So the image of it is like a monster almost.
だからその人たちの、そのアメリカのその人たちのイメージはもうモンスターのようなイメージ。どんどんものすごいスピードで伸びていって、
Because
もう覆い尽くしてしまう。
The climate in Tennessee, Mississippi area is perfect for it, and
どうしてかっていうと、テネシーとかミシシッピの天候っていうのはもうクズが伸びるのに最適なんですね。
But it came from Japan.
だけど日本から来たんですね、それが。
And so recently they were trying to figure out how to get rid of it.
で、もうあまりにももうほったらかしてて伸びすぎたので、これをどうにかクズじゃない。取り除こうとしてたんですね。
Yes. And then they found out that actually it's high in protein. It's a really healthy thing. It's
part of the pea family. で、いろいろ調べてたら、プロテイン、高タンパク質でとても健康にいいっていうことが分かってきたんですね。
It's like alfalfa feeding to your cattle or something.
マメ科の植物でアルファルファとかと同じように高タンパクだっていうことが分か
りました。And so in Mississippi they got 15,000 goats to go out there and eat them.
だからミシシッピでは15,000 頭のヤギをもうさあ食べろって言ってクズを食べさせるっていうそういう作戦に出ました。
And those goats were very healthy.
で、もうそのヤギはものすごい健康体のヤギなんですね。
So they're able to sell goat milk, goat cheese, and mutton meat.
ヤギの肉とかミルクとかっていうものをとてもいい質のものだっていうのでいい値段で売れたんですね。
And then in the summer, they're trying to do some campaign of get the young people interested in basket weaving.And get those vines and make them into baskets.
で、夏にはそのクズのつるを利用して乾かしてバスケットを作ろう、カゴを作ろうっていうこの若い子たちにそのカゴ作りを教えて、まあ、クラフトのクラスのようなものをやったりしてるんですね。
They make really strong baskets.
で、ものすごく強いカゴができるんですね。
And then some researchers, researched what do the Japanese do?
でその研究アメリカで研究している人たちが一体このクズを日本のクズからは日本から来たんだけども日本ではどういうふうに使ってるんだろうかっていうふうに調べたんですね。クズ餅。日本ではクズ餅とかってクズの根ですね。
But Mississippi people don't want to eat クズ餅。
だけどミシシッピの人はクズ餅を食べたくないので、あまり興味がなくて。
How to make it into the apple pies
でアップルパイの中にどういうふうに入れて作れるかとかコーンブレッドにの中にそのクズを利用して作るっていうことを研究し始めたんですね。
The roots of this can be made into starch.
そのクズの根っていうのを乾かして粉にするとこのスターチ、こう片栗粉のようなこうネバーとろみを出すようなものになるんですね。
And that starch has healing properties that Japanese people know, Chinese people
でそのでんぷんの中にこう、病気を癒すようなそんな力があるっていうことが昔からもう日本とか中国では知られてたんですけどもそのアメリカの人は知らなかったんですね。
The Americans only knew that it was a monstrous weed that
もう完全にこういろんなものをもう飲み尽くしてしまう悪い草だとしか思ってなかったんですけども
But it's good for headaches.
だけど例えば頭痛とかにも効く。
It's good for high blood pressure.
それが高血圧症の人にも効く。
It's good for allergies.
アレルギーとかにも効くとかいうふうに。
It's good for children when they catch a cold. You can mix it with apple juice so it's easy to drink.
子供が風邪を、小さな子供が風邪をひいた時には、リンゴジュースと混ぜて、
It's good for digestion.
クズ湯みたいなものですかね、作って飲ませるとかいう。
And Chinese people even use it for if someone's an alcoholic for them to not drink so much alcohol. It kind of helps them to lose their taste for alcohol.
中国では昔からそのアルコール中毒の人にこう用いられていて、それを飲むとそのアルコールのその摂取の制限ができていくっていうような。
So I'm ですね。My story is kind of getting long.
ちょっとすいません。話がどんどんクズの話が長くなってるんですけども。
It's like a biology, a field biology lecture or something.
生物学のなんか講義みたいになってますけれども。
But I just want you to say to understand how because of knowing about something more, you can see that its value is more than just a weed.
One more time.
So if you know Like for the example about the クズ.
そのクズのことをよく知って、例えばよくクズですね。よく知ってみると、
then it changes how you view it completely.
その見方が知らないときとは全く変わってしまうっていうことですね。
And so it's not this monstrous vine, but
だからモンスターのようなツタだと思ってたのに、
it's a treasure for making baskets and for healing.
バスケット、カゴを作れたりとか、お薬にもなったりするようなそんな価値があるものだった。
And I have so much of it behind the cabin.
そして私はそのクズがもう本当に売るほどあるわけですね。その裏にいっぱい伸びてるんですね。
If you want some,
もう欲しかったら言ってください。
I have the treasure.
もう私はその裏の家の裏のところに宝を蓄えているようなものなんですね。
And so, maybe some people you're feeling like I don't have much value.
あの自分にはもう私は価値がない人間だって思ってらっしゃる方がいるかもしれないんですけれども、
I don't really know what my purpose is.
自分の生きてる意味っていうものもわからないとか、
Maybe you feel like you're just a weed.
もう自分はもう雑草みたいなもんで役に立たない草のようなものだと思っている。
But God knows the treasure that's inside of your heart.
だけれども神様はその皆さん一人一人の心の中にあるその宝をちゃんと神様は見てくださってるんですね。
That he can, in God, it can be made useful.
神様のうちに置かれるとそれがものすごく価値の高いもの、とても利用価値のあるもの、役に立つものになっていくんですね。
God knows you and knows your value.
どうしてかって言ったら神様は皆さんのこと一人一人をよくご存知で、その価値っていうものをよくご存知なんですね。
Well, now about Jesus's plant story. That was my plant story.
私は今クズの話を、私のお話をしましたけれども、イエス様が植物についてどういうふうに言われているかという例え話を見てみたいんですけれども。
This one is about the wheat and the weeds.
これは麦と雑草の話なんですね。
And this one I didn't understand fully until I was studying actually for.Telling you about it.
で、皆さんにこのお話をしようと思って準備をして勉強するまで、この麦と雑草のことがよ、この例え話の本当の意味がちゃんと分かっていなかったことに気がつきました。
That this weed that Jesus was talking about, the word that he used had more meaning to them at that time, and so they understood a little bit more.
イエス様がここで話されているその雑草のようなものについて、もっと詳しく。分かるともっとイエス様の例えの意味が分かるんですね。マタイの13章24節から43節までです。
But first of all, from 24 to 30,
じゃあ、24節から30節までをまず読みたいと思います。
The parable of the weeds, it's called in English.
英語ではその雑草の例え話っていうふうになってるんですけど、日本語ではどうなってるかちょっとわからないですけど、お読みしますね。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はこういう人に例えることができます。ある人が自分の畑に良い種をまいた。ところが人々の眠っている間に彼の敵が来て麦の中に毒麦をまいていった。麦が芽生え、やがて実った時毒麦も現れた。それでその家の主人のしもべたちが来て言った。ご主人、畑には良い麦をまかれたのではありませんか？どうして毒麦が出たのでしょう？主人は言った。敵のやったことです。するとしもべたちは言った。では私たちが行ってそれを抜き集めましょうか？だが主人は言った。いやいや、毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれない。だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時期になったら私は狩る人たちにまず毒麦を集め、焼くために束にしなさい。麦の方は集めて私の蔵に収めなさいと言いましょう。
You have an advantage in Japanese.
日本語だとここでは
It's better.
いいですね。日本語の方がいい、分かりやすいですね。
Because it was 麦 and 毒麦。
麦と毒麦。麦に対して毒麦という言葉を使ってますね。
But in English it was wheat and weeds.
で、英語では麦と雑草っていう感じの表現なんですね。
And that's why I couldn't understand it.
で、麦と雑草だったので私はちょっとよく理解ができなかったんだと思います。
Because weeds Weeds, you need to pull them out before the wheat comes.
雑草っていうのは麦が出る前に抜いてしまわないといけないものじゃないかと思ってたんですね。
So I was kind of like, yeah, but you know, maybe Jesus wasn't a farmer. I don't know.
どうしてそれほっとこ、ほっといて雑草は抜いてしまえばいいのに、どうしてそれを置いときなさいっていうのかなって、イエス様はあんまり農業のことを知らないのかもしれないなと思ったんですね。
But no, he knew it.
そうじゃないんですね。ちゃんと分かってたんで、
yeah. ご存知だったんですね。
私が分かってないのは私の方でした。
And it was the English that was wrong.
英語が間違えてる。
In a sense, because
Because, ちょっと違うニュアンスだっていうことですね。
Because the real word for not the weed, the doku mugi is in the. I don't study Greek, but the Greek word.
ギリシャ語そんなに詳しくないんですけども、調べてみたんですね。で、その毒麦っていうものがどういうものかというと、
It's a zizania. I don't know how to pronounce it, but zizania.
Zizania って書いてあるんですね、ギリシャ語で。
That Greek word, zizania, in present-day English would be darnel. Darnel.
その、英語にそれを当てはめると darnel っていうものらしいんですけども。
And this darnel, when I looked in the Google search and found the word in Japanese, it was ネズミ麦。
Google で調べてみたらネズミ麦って書いてあったんですけど、
ま
あ、聖書では毒麦って書いてありますね。
Maybe 毒麦is good
enough. 毒麦の方がいいかもしれないですね。
So whether you call it ネズミ麦 or 毒麦, this 麦,
とにかく、まあ、どちらで呼ぶにしてもこの麦っていうのが
when it grows
毒麦の方ですね。
In the beginning, the wheat and this other thing, whatever you call it, looks the same.
その麦が出るときに毒麦も一緒にその同じような土壌で育つんですけれども、もう全く麦とそっくりなんですって。
And it grows up and it still looks the same.
で区別がつかないんですね。でどんどんどんどんそれが育って。
And it isn't until the wheat actually starts to get close to harvest, the wheat is heavy and bends over.
で麦が実がなってで成長してきても、刈り取る頃になると麦の穂が垂れてくるんですね。
And this weed, which is the
毒麦の
the 毒麦 stands straight.
だけどそうやって穂が、本物の麦の方は垂れてくるんですけども、毒麦の方はまっすぐ育ったままなんですね。空っぽなんですね。
Because it's light, it doesn't have
中にしっかりした実がないので
it doesn't have the wheat in there.
中に麦がないので軽くて穂が垂れないんですね。
And it turns black at the top.
そしてその先が黒くなってくるんです。
And the real wheat turns beige, white, golden color.
で、本当の麦の方は穂が垂れてくるともう金色に光るような麦ができてくるんですね。
And so it becomes really clear at the end of the harvest time which is which.
だから刈り取る時にはもうすぐに分かるんですね。見たらもうすぐにどっちが毒麦でどっちが麦なのかが分かるんです。
And then in this story, harvest time comes, and then the bad stuff is taken away.
で、今読んだお話の中では、その刈り取る時になったら、刈り取る時まで待って刈り取る時になったら、もう悪い麦の方、毒麦の方はもう刈り取ってしまって、先に刈り取ってしまって、
it's easy to see it standing up higher.
で、その時点ではもうものすごくどれが毒麦なのかはっきり分かりますから、黒くてまっすぐ立っているやつがそうですから、それを刈り取るんですね。
But if it was early on, you wouldn't know which is which.
だけど出始めた頃は麦とそっくりなので、どっちがどっちか分からないんですね。
And so then,Still, the disciples didn't know, even though they knew about this weed, they still didn't know what the parable meant.
で、イエス様がそういう話をされて、その麦のことは見たことがある弟子たちだと思うんですけれども、まだそのイエス様の例え話の意味がはっきり分からなかったんですね。
And so, the next part is where Jesus explains the meaning.
それで、その意味をイエス様が説明するところがあります。
And that is in 36, Matthew
13:36. 13章の36節から。
They asked him, "Please explain what does this parable of the weeds mean?"
36節からお読みしますね。それからイエスは群衆と別れて家に入られた。すると弟子たちが身元に来て、畑の毒麦の例えを説明してくださいと言った。イエスは
And in 37 he answered, "The one who sowed the good seed is the Son of Man."
で、イエスは答えてこう言われた。良い種をまく者は人の子です。
And the field is the world.
そして畑はこの世界のことです。
And the good seed stands for the people of the kingdom.
そして良い種とは御国の子供たち。
And the weeds that Zania, that Daniel, are the people of the evil one.
そして毒麦とは悪い者の子供たちのことです。
The enemy who sowed them is the devil.
毒麦をまいた敵は悪魔です。
The harvest is the end of this age.
で、収穫とはこの世の終わりのことです。
And the harvesters are angels.
そして刈り手とは御使いたちのことです。
And as the weeds are pulled up and burned the fire, so it will be at the end of the age.
ですから毒麦が集められて火で巻かれる、焼かれるようにこの世の終わりにもそのようになります。
The Son of Man will send out his angels and they'll weed out the kingdom, everything that causes sin and does evil. They'll throw them into the burning, blazing furnace, and there will be weeping and gnashing of teeth.
人の子はその御使いたちを遣わします。彼らはつまずきを与える者や不法な行いを不法を行う者たちを皆御国から取り集めて火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。
That's the bad news, but the good news is after that.
そしてそれは悪いニュースですけれども、その後にいいニュースが来ます。
But the righteous will shine like the sun in the kingdom of their father.
その時正しい者たちは天の父の御国で太陽のように輝きます。
And he says, whoever has ears, let him hear.
耳のあるものは聞きなさいっていうふうに書いてありますね。
Do you have ears tonight?
皆さん耳がありますか？
Yes. The main thing is that we don't want to be that Daniel, that 毒麦。
私たちは毒麦にはなりたくないですよね。
We want to be the wheat that produces good stuff.
良い実を実らせる麦になりたいです
よね。And that we'll be shining, glistening, golden glistening.With our father.
そしてその良い麦は刈り取られて、天の父の御国では太陽のように輝きます。私たちが自分が毒麦なのか本当の麦なのかどうして分かるんでしょうか。
How can we be assured of that?
どうしてそれがはっきりと自分確信を持つことができるんでしょうか。
We want to be the real thing.
本物の麦になりたいですね。
Jesus tells in anotherplant story about the vine.
イエス様は、そのツタについて、他のまた例え話もされてるんですね。
But this gives the answer how you can.
そしてそれが私たちがどうやって本物のその麦になれるかっていうのの答えをそこに見出すことができると思います。
And it's in John 15:1-12.
それがヨハネの15章1節から12節。
It's one that I'm sure you've heard of.
これはきっとも皆さん聞かれたことのある有名なところだと思うんですけれども、だけど何回も読まれたことがあるとは思いますけれども、今晩これを聞くときにもう新しい意味を持って皆さん の, その胸に迫ってくる、そういう御言葉になることを願います。これは私たち賛美でも歌うことがあります。
And it says, I am the true vine and my father is the gardener. And then it talks about, if you remain in meAnd I remain in you. And then it talks about.
ちょっと待って。
Go ahead and read it.
あ、じゃあ、お読みしますね。1節から12節まで。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものは皆、父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆、もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話しかけた言葉、話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についてついていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。誰でももし私にとどまっていなければ枝のように投げ捨てられ枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。 あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。
Is that up to 12?
10まで。
10,
okay. じゃあ12節まで。
Oh, let's take a break from it.
じゃあちょっとそこで止まりますね。
We'll finish. So this story about the vine and the branches and all.
この枝の話、ブドウの枝の話ですね。
Really shows our relationship and how we can produce fruit in God.
神様との関係、そして神様のうちにおいて私たちがどういうふうに実を実らせていくかっていうことがよく書かれてあります。
And so it's not a scary thing at all.
だから怖いことではないんですね。
We just are planted in Him.
神様につながって育っていく。
And we don't have to produce fruit. It just the nutrition just comes on up.
もう必死でなんとか実を実らせないとって言って頑張るのではなくって、神様につながることによってそこから栄養を得ると自然に実がなっていくんですね。
But if we think that, wow, I am producing such great fruit.
だけど、ああって僕はなかなか素晴らしい実を実らせてるぞって思ったりしたら、
I don't need to be.
だから自分でなかなかいい実を実らせてるから、この幹につながる必要はないぞって思ってしまったら、何も実を実らせることはできないんですね。
That's what happens when I cut the kuzu.
それをクズの、あのつるを切ったらそうなるんですね。
Those vines are not able to produce
anything. ツタがニョキニョキ伸びてるんですけども、何もそこから実を結ぶことも何もできなくなるんですね。私がツタを切ってしまったら。
They have to be connected to the root.
根とつながっていなければいけないんですね。
And so when we are connected to the root, we can get all of the nutrition that we need.
だから私たちが根とつながってたならば、必要な栄養はすべて得ることができるんです。
And so we don't have to worry about whether we are the real thing or not the real thing.
だから自分が毒麦なのか、ちゃんと実を実らせる金の麦なのか、そのことを心配する必要さえなくなってくるんですね。
Because we are plugged in and it's
どうしてかというと、私たちが根とつながっていたならば、栄養がもう自然に流れてくるからです。
It's really a great, great story, a really wonderful good news story for us.
だから私たちにとっては素晴らしい良い知らせなんですね、これは。
And then, the last part of the reading, 10, if you keep my commands and I remain in your love, talking about the love part there.
で、じゃあ10節のところからもう一度、12節までお読みしますね。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、それが私の戒めです。
That's the command. The command is
that それが戒めなんですよ。
My command is this: love each other as I have loved you.、
うん、私があなた方を愛したように、あなた方もお互いに愛し合いなさいっていう、それが戒めなんですね。
Before he says that, it looks like, oh, ifYou obey my commands.
その前に10節のところで、その私の戒めを守ってっていうのが出てきますよね。
And you go, oh, this is some kind of conditional love.
で、ああ、それは条件があるのかと、こう、その、それができるためには条件がいろいろクリアしないといけない条件があるんだなと思ってしまいますね。
And you go, ah, やっぱり there's some kind of conditions.
ああ、やっぱり条件があるのか。
And then it tells the condition.
と思うんですけども、じゃあその条件が何かっていうのが最後に書いてあるわけですね。
Love each other as I have loved you.
私があなたを愛したようにお互いに愛し合いなさい。
What kind of terrible condition is this? It's not.
全然ひどい条件ではないですね。できない条件ではないですね。
This is part of that living in him and getting the nutrition and bearing fruit.
これは神様のうちに神様の根っていう神様につながって自然にそこから栄養を得ていたらできることなんですね。
So make every effort to add to your faith love.
だから、信仰に加えて愛を加えなさいと、あらゆる努力をして愛を加えなさい。
And that is just a healthy relationship.
それが、健全な神様との関係から作られるものなんですね。
It will be a natural thing. The fruit
will come. それは自然に実がなってくる。ちゃんと神様とつながってたら自然に実を結ぶことができる。
Is it easy to love people today for you?
皆さんは、人のことを愛することが簡単だと感じていますか？
If it's not easy,
難しいと感じていたならば、
根っこと繋がること、根
っこと繋がること、もうちょっと本当にちゃんと根っこと繋がってるかを、yeah. チェックした方がいいかもしれないですね。
Yes. Okay, okay. Now the nutrition's coming up.
ちゃんと根っこと繋がってるか、栄養が入ってきた、入ってきた。
It's easier to love people then.
そうすると人を愛することっていうのがどんな難しい状況の中でも簡単にできるようになってきます。それはどうしてかっていうと必要なものっていうのは愛だからです。
Closing thought.
で、もう終わりにしたいと思うんですけれども、まとめたいと思うんですけど、
And the closing thought comes from Colossians 2,
コロサイ
6-7
2章の6節から7節。
This is talking about, so then, just as you receive Christ as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you are taught, and overflowing with thankfulness.
コロサイの2章の6節7節を読みします。あなた方はこのように主キリストイエスを受け入れたのですから、彼にあって歩みなさい。キリストの中に根ざし、また立てられ、また教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかり感謝しなさい。
This is a really key verse to be thinking about.
これは鍵となる御言葉だと思います。
Colossians 2,
コロサイの2章、6節から7節。
And that's, as we go out,Looking at nature, let it remind you of our relationship in Him.
自然の中に出て行って、自然の中に出ていくときにですね、その神様との関係っていうことをもう一度こう思い起こさせてくれると思います。この言葉が。
And how God knows the value of each one of us.
そして神様が私たち一人一人の価値っていうものを分かってくださっているということ。
And then, not to be that.That fake wheat, but that real wheat.
そして毒麦になるのではなくて本当の麦になって成長していくようにと思われていること。
And the key for that is to be plugged into him.
そしてそれをするために鍵となるのは神様としっかりとつながってその根から栄養を得ていくこと。
And naturally that wheat will come and will bear a good harvest. The golden wheat will come out.
しっかりそして神様という根に根ざしていたならば自然に素晴らしいその金の麦をという実を結ぶことができる。
When the end of age comes, there will be nothing to fear. When the end of age comes, there will be nothing to fear.
世の終わりが来た時にも何も恐れることはないということですね。
Because we will be shining.
なぜなら私たちは輝いて神様と共にいて輝いているんですね。天の神様と一緒にいて輝いているはずなんですね。
Amen.